中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、選挙終わりましたね。
そうですね。
違う、まだ市長選があるんだ。
一つ終わったみたいな、
一つ終わったって感じですね。中村さんも無所属の人だから、はい、意外と暇だったんですか。
まあ、いや、選挙啓発のイベントやりましたからね。
やってます。それどうでした。
いや、もう30人ほど来ていただきまして、まあ、みんなで選挙について考える。
シェルター、 G シェルター、
あ、 G シェルターってところで、
何がどの辺が盛り上がったんですか。
そうですね、まあ、うん、選挙に、まあ、その選挙ウォッチャーとして、うん、まあ、今選挙ライターというふうに肩書きを変えるっていうことを宣言してましたけども、はい、うん、まあ、外から見る選挙と、まあ、私立候補した側なので、うん、まあ、中からその見たときに、あのポスターはなぜこうなっているんだろうかとかですね、うん、この運動がなぜそういうふうな運動に今なってるんだろうねみたいなのをちょっと考えてみたりとかですね、うん、まあ、会場の方からも割と質疑も活発にあったので、うんうんうん、まあ、良かったかなと。ただ、まあ、
うん、
今後いろんな選挙の手法も変わっていくかと思うので、
本当に、ね、
ま、第3回があれば、うん、まあ、新しい動向も入れながらですね、うん、やっていきたいなと思いました。
はいはい、今回泡沫と言われていた2人の候補も、うん、なんかポスターインパクトあって、
うん、
1人の人あれですよね、3種類ぐらいのポスターを分けてやって、
うん、そうですね、
あ、ちょっと新しいなと思って、うん、残り2人は結構面白かったですね。はい、
残り2人っていうのもあるんですけど、
だってもうずっと残り2人だもんね、テレビで見てても。あと、あとお二方立候補してますって切って、もう2秒ぐらい。
もう同じ、その、そ
うそう、扱われ方がね、全然違うっていうのが非常に残念だけど、うん、まあ、そんなもんなのかなと思ったりもして、うん、ただそこが気を吐いていた、まあ、得票数もね、何千票か取っていたし、うん、面白かったなという。
だ、そういうなんかその、うん、まあ、誰に入れて結果がどうなっただけではなくて、その中身で誰がどういうことをしてたんだろうかとかっていうのを見ていくのもやっぱり面白いっていうのが、まあ、今回のそのイベントの趣旨でもあったので。
そうか、やっぱりじゃあ啓発に努めるっていうことですね。
そうですね。ただ、まあ、選挙だけで終わりじゃないよっていうのはやっぱり最後でも、
いや、全くその通りで、
うん、まあ、選挙やっぱり誰が、はい、誰を決めるのかっていうところで、うん、そこからがスタートなので、うん、まあ、しっかり背中を押していくのかチェックをしていくのか、
うん、
まあ、チェックをしていくっていうのが、まあ、おそらく有権者の正しいやり方なのかなとは思うんですけどね、
うん、本当ですね、うん、この番組もなんかそういうのに役に立つようにね、
そうですね、
情報提供していきたいとこです。はい、珍しくオープニングトークなどがあり、はい、今日もゲストに来ていただいております。社会学者で沖縄国際大学南東文化研究所の内越さんです。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
内越さんは、はい、別の番組で来てもらって、はい、むっちゃ面白くて、
ちょっと一人で話しすぎてしまいました。
はい、いえいえいえ、
ちょっと反省してしまいました。
はい、その番組はちょっと沖縄の政治とか安全保障の番組だったんだけれども、はい、中村さん番組でもこれはいいと思ってまたご足労いただきました。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、内越さんは、はい、まあ、どういうことをやっているか、うん、はい、やってる人なのかっていう、まあ、紹介をしていきたいなと思うんですが、はい、まあ、まずはご自分で。
あ、はい、ありがとうございます。最初にじゃあ簡単な自己紹介、
はい、
ここにありますように、専攻は社会学っていう
社会学
学問なんですね。で、社会学って何をどうするかがなかなか難しいので、まあ、基本的にはですね、うん、調査をして、
うん、
アンケート調査などをして、
うん、
それで分かったことを一つ一つ丁寧に書いていくっていう、うん、で、まあ、派手な人なんかだとそれで何かこうね、社会批評をしたりとかぶった切るとか、
ここ数年、はい、社会学者のと呼ばれる人のメディアへの登場、はい、すごい増えたと思う、
うん、
うん、ここ数年ね、
はいはいはい、
うん、ホワイトショーにも出てるし最近、
はいはい
はいはい、
そうですね、
うん、
はい、
なんか社会学者が今全盛時代だなっていう感じが、まあ、たまたまなのかもしれないですけど、
なんかね、そうですね。
印象がありますけど、あ、じゃあ社会学者のアウトプットって、内越さんを見てると、フィールドワークして、
そうなんですよね。
という現状をルポ、はい、ルポ、ね、あるいは報告書、レポートのようなことで書きますけど、はい、じゃあそれが世の中に、はい、アカデミックにいる立場としてこれが世の中にどう使われるかっていう、うんうん、
そうですね、その話をちょっと
ですよね、最初に
いいですかね、うん、基本的には何かまあ論文を書いたり本を書いたりするんですけど、うん、調査をして何かをするっていう仕事は割とそのルポものっていうのがよくありますね、うんうんうん、まあ潜入何かどっかの社会に入り込んで、うん、潜入ルポみたいな形で発表するものがあるんですけど、はい、やっぱ私はそれとは違うっていうふうに考えてるんですね。
なるほど、
うん、で何が違うかっていうことを話したら、ちょっと社会学の仕事がちょっとイメージ してもらいやすいかなと思ってまして、うん、ルポは基本的には何かまあ焦点当てられてないとか、はい、うん、誰もが注目してない社会をやっぱ書くこと、記録することにやっぱ意味があると思うんです。うん、
なるほど、はい。そこに光を当てるっていう、
ね。当たってないところに当てる、うんうんうん。で、それはとても大事な仕事だと私は思ってます、うん。で、社会学の調査もそのようなことをするんですけど、うん、それプラス、やっぱりこの、社会、それを読んだ人の社会を見る見方がちょっとずれ変わっていくっていうことをやっぱり想定して、
なるほど、
調べたり書いたりするんです
ね。そのアウトプットを逆に自分に入れたときに社会の見方が変わる、
はい、うんうん、例えばですけど、はい、この前いつも共同研究をさせてもらっている琉球大学の上間陽子さん、
陽子先生、
はい、裸足で逃げるでね、うんうん、有名な先生なんですけど、その先生の、はい、話を聞く機会がありまして、うん、講演会で。その時に若年出産の女の子たちの話をされてたんですよ。
うちの財団でも、
そうですか。
助成金出したんですね。
そうですね。それですね。うんうんうん、で、10代の子たちが、うん、妊娠し出産に踏み切ると。で、それはまあ、最初の導入の話だったんで、なんでそうなるんだという話をされてた時に、まず最初に上野さんが、何個か説明があったんだけど、一つだけしますけど、はい、うん、寂しさっていうような話
で、寂しさ、
うん、けど多分おそらく10代の子が妊娠をして出産をするっていう女の子たちのことを想像してみて、うん、あ、ちょっと寂しいんだろうなっていうことは、はい、うん、まあ想像はできますよね。
そうね、
ですよね、
うん、だから、なんとなく
多分これ調査しなくても分かるんですよ、うん、ただ上間さんはその後寂しさの中身をちゃんと伝えたんですよ、うんうんうん、何なんだ寂しさ、うん、寂しさはじゃあ女の子たちどういうふうに語ったかというと、うん、そういう女の子たちは小さい頃から家で一人で親も待ってきた、うん、で彼氏ができても旦那がいても一人でずっと待って家で待ってた、
待っている
待ってた、うん、で家で待つ、一人で待つっていうことを子供を産めば回避できるだろうっていう、そういう見込みを持って子供を10代の頃から産むっていう選択をするんだと。だから寂しさ、まあこれも一言で言ったら寂しさなんですけど、はい、けどその話を聞くと、うん、寂しい子たちを助けてあげようっていう、うん、まあまあ一般の人は寂しさって聞くとそういうふうに考えますよね、うんうん、ただあ、この子たちなりにこういう世界に住んでて、うん、こういう物事をの選択をしたんだと、うん、あ、だったら救うだけじゃなくてこの子たちが生きてる世界をちょっと何らかの形で、うん、変えていくというか、うん、一人で 親を待ってたり、はい、旦那を待っているっていう状況に焦点が当たるんですよね。
うんうん、なるほどね。
ちょっと見方が変わりますよね。
うん、変わる変わる。
で、そういうことをやっぱり社会学者の書いた、うん、ものはやっぱり必要かなというふうなことを見てます。だから私も、うん、今ごめんなさい話じゃないんですけど、建築業の調査をしているんですけど、うんうん、まあ想像したらすぐ分かるように、はい、荒々しい世界ですよね。うんうん、だからこんなことは多分調査しなくても分かるんですけど、うん、なんでカナダがあれ荒々しく後輩たちを、うん、厳しく指導し、暴力も時には振るいながらやってしまうんだということをやっぱりちょっと、丁寧に調べて、まあ、書いていきたいというふうなことを、まあ、ずっとやってきました。
うん、なるほど。
はい。
あ、そうか。さっきの、待ってよ、今寂しさを今消化してる、うん、その女性たちは、うん、はい、そこで、うん、無意識か意識的かわからないけど、うん、その解消方法として子供 っていうのは、じゃあ積極的に受け入れた部分もあるかもしれないっていう話ですよね。
そうですね。
そうすると、そこの後ろにある寂しさのこの源泉、子供の頃からの寂しさの源泉っていう状況が浮かびます、うん、じゃあひょっとしたら、じゃあそこの部分を何か誰かが今度はこれを課題として捉えて解決する、うんうん、何かをこれを元に出てくるかもしれない、ね、うん、じゃあその問題提起がこの部分に光当てると、うん、ひょっとしたら課題解決になるかもよとい う,
そ う, です、ね、
そういう話ですね、うんうんうん、それをヤンキー研究、
そうですね、うん、それで
通しながら
やっていきたいなってきてるいうこと、いや、まあそうですね、
うん、
はい、
いうところなんですね、
は
い、
そうですね、
うん、少し時間を節約するために話をすると、内越さんは広島でその暴走族の研究をやっていらして、そのな、まあ、たまたま沖縄に流れ着くことになるんだけど、じゃあ沖縄のそういうヤンキーとか暴走族の研究をし始めて、その中で生活を全部見るためには夜のね、そういうその自分たちの活動以外にもやっぱなりわいって持ってるわけで、そのなりわいをっていうのの多くは結構建築業であるっていうことで、この昼の生活にも、もう知りたいっていうことで、うん、自ら現場に入るっていう手法を取って、やっていただいてるわけ、うん、沖縄のために
ね、
現場に入って、
ま、私が話したら長くなりますね。
すごいコンパクトに話しました。
10代の頃はバイクの手伝いを、うん、改造の手伝いをしながらパシリとして活動に顔を割らせていただきまして、うん、それは10年前ですね、うん、でもう建築業でも一緒に働かせていただきながら、うん、いろいろしんどい場面も含めて、うん、見せていただいたと。
ファシリとして現場に入るっていう研究手法、
はい、
うん、
そうですね、
取ってらっしゃるわけですよ、
はい、
さて、じゃあその中で、じゃあ沖縄に来て、そのそういう彼らの昼のなりわいである建築業の現場を見て、だ、うわ、これね、確か荒々しいっていうのはなんとなく外から見ててもわかるんですが、はい、どこが僕らが見えてないところだったんだろうっていう話から入りますかね、
うん、はい、ありがとうございます、うん、で、まあ何年か一緒につるんでるとですね、
うん、
最初の頃は見せてくれなかった荒々しい場面を見せてくれるようになるんですよね、うん、で建築現場で後輩が何か仕事をミスった時に、うん、こう厳しい対応ですよね、まあ、うん、蹴るなり、
うん、
ビンタかますなり、うん、っていうことが起きてくる、
うん、
で最初はやっぱり私もそういう世界では育ってこなかったので、うん、もうびっくりするわけですよね、
うん、ちょっとね、
びっくりするわけです、うん、ああこれは良くないなと思うんですけど、うん、ずっとまあ何年か働いて、
うん、
見るとこの方たちがちょっと切れちゃう瞬間がちょっと分かっちゃう時があるんですよね、
うん、おお、なるほど、
一緒に働いて、だから私は殴ってて、ね、いいとか、ね、
うん、
まあ、全く思わないんですけど、うん、あ、これは先輩切れてもしょうがないなっていうような状況が、時々起こってくるんですよ。
うん、
例えば、真夏ですね、
はい。
真夏の建築現場。まあ、重いものを朝から晩までずっと運ぶんですけど、
うん、
物を運ぶときにクレーンを使えば、もうボタン一つで運べるわけです。
うん、
で、ボタン、クレーンを使えるように、下に鎖を、チェーンを引っ張らなければいけないんですけど、はい、新米はそれを忘れてしまうんです、ね。
ああ、なるほど。
よかれと思って、もうある場所に、どんどんどんどん資材を積むと。で、これ誰、次どこに運ぶんだと。最終的にはトラックに乗せて、うん、持っていかなきゃいけないんですけど、うん、で、その瞬間に先輩はブチ切れるわけですね。うん、誰が積んだんだと、
うん。
で、やられた。まあ、ちょっとな、よくなかったなと。
うん、
で、まあ、それはまあ、暴力の一場面なんですけど、
はい、
まあ、こういうことがやっぱ多いです。
うん、
で、なぜ、まあ、ぶち切れて暴力になってしまうかというと、
うん、
まあ、大きく、雑把に説明すれば、
うん、
給料はやっぱり非常に限定的なんですよね。
うんうんうん、
10年、20年働いて、給料が上がるわけでなく、
うん、
日給8000円止まりみたいな、
はい、
業界でした。今はちょっと景気がいいんですけれども、
うん、
そんな中、給料が上がらない、
うん、
で 使える後輩をしっかり育てることが自分の作業量を減らし、うん、まあ、労働条件を改善することに直結するわけですよね。
うんうん、そうですね。
そんな中、やっぱり安藤教えても同じミスをする、しれかつ後輩、みたいなことに直面すると、まあ、ぶち切れてしまうということは多々ありました。で、あと他にも、怪我をすると、はい、誰も守ってくれることないんですよね。うん、やめなきゃいけないわけです、うん。なので、隣で何か危ない作業をして、とばっちりを受けるっていうことはもう、
そうか、ん、自分の生活。
自分のね、その死活問題ですね。だから危ない運び方だったり、ミスだったりっていうことは、ちょっとやっぱりこの制裁をね、加える形での、
そうか。
だからやっぱり結論から言うと、生活が非常に不安定。で、これは、日々の賃金だけじゃなくて、うん、この賃金が、5年、10年続いていく保証がない。
うん、
ね、もう来月失業するかもしれないっていう、うん、この恐怖とも、一緒に生活してるっていうのが、大きな、なるほど。
これは、
暴力の原因なんだっていうことは。
これは先輩も同じように不安定だから、うん、そういうことで、とばっちりを受けるかもしれない状況に対しては、はいはい、やっぱり、ここはもう切れてしまうというところもあるわけですね。なるほど、
うん、
これはどういう層の作業員のことを言ってるんでしょう。なんかよく言う、僕の知ってる左官さんとか、
はいはい、
飛びの方とか、
はい、
何か手に職を持っている風な人の話なのか、はい、そうではないのか、
はい、建設業の中でも土木と建築っていうふうに分けてて、分かれてて、建築で建物を建てるんですね。
建物、
で土木は道路を作ったりインフラ整備するんですけど、で建築の場合は、まあ、鉄筋から始まって、型枠大工ってあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、今当選なんか言われた左官とかですね、その足場を作る飛びっていうのは割と専門職で、
あ、こっちは技術職
なんですね。で給料が能力によってどんどんどんと上がっていくんですよね。
少しじゃあキャリアに応じて、はい、っていう。
中学校の時はもうほぼ最低賃金6000円ぐらい、最低賃金6000円でいいのかな6000円から、はい、まあ、6000円以下もありましたけど、6000円から始まって、小遣いですね、はい、で、2年3年働いて7000円、8000円で、4、5年働いてもう班長になると1万円を超えると、
お
ー、いう世界です。
なるほど。
で最終的にこの2つはですね、独立ができるんですよ。会社で手に職つけて、4、5名連れて、独立して仕事もらって、で自分は最終的にはまあ親方で、まあ、見とくだけで、
なるほどね、
入ると、
まあ、仕事を取ってくるのが仕事になる
んですね。
そうか、そうか。あ、じゃあその中でも階層があって、うん、今の話っていうのは本当に作業をする人。
一方、一方、その一方は単純労働もやっぱありまして、で私が調査で入らせてもらった型枠解体っていうのはもうその最たるもんでして、
なるほど、
ただ資材を運ぶっていう、これただただと言いましたけど、私働いてる時はですね、前回もちょっと話したけど、非常に物を運ぶ技術に関してはめちゃくちゃ感動的なんですよ。
それなりにノウハウがある
んだね。こうやって物を運んだら楽だなっていう、すごいんですよ。もう大男ですから、
はい、
筋肉もりもりの大男ですから、ただ彼らも力任せにですね、物を運んだら最終的に腰と肩を言わしますんで、これ30、40でインナーマッスルやられるともう、どれだけ打撃に強い彼らもですね、もう骨を上げるので、
なるほど、
はい、インナーマッスルやられた先輩の近くに近づくと、いきなり殴られる可能性もあるので気をつけなきゃいけないですよ、はい、ちょっと脱線しましたけど、はい、だからそういう形で、単純労働で、給料も上がらないという業界の場合はそういう暴力に発生が発生しやすいっていうのはあると思います。
なるほどね、そういう事情があるってことなわけですね、そうか、なかなか多分これをじゃあどうやってね、中村さん、社会課題として取り扱うかって今の話聞くだけで、まあそこそこインパクトはあるんですけれども、じゃあこういう人たちがいる、ってことが内越さんによって分かった、でそこでもいろんな階層とか、いろんな条件で働いてるっていう人が分かった、でただ我々市民あるいは政治の中でね、じゃあこの状態ってあんまり良くないよねって、どう良くないのかっていうことをまず市民に説明しないといけないし、この良くない状態ってこう変わったら、あと我々の生活にもいい波及があるよねっていうことを、 なんか証明していかないと、
うん、
課題解決と市民生活の向上っていうのとはなかなか、まあもちろんこの作業員の方も市民ですから、うん、そこがね、セーフティーネット張られるのは決して悪いことではないんだけど、どうせならこうやって、社会全体の底上げになるといいなと思うんですけど、どういうアクション取ったらいいんでしょうね。
どういうアクション、
うん、
なんか難しいですけど、うん、やっぱりこの個人の問題ではなくて、はい、社会の問題だよねっていうポイントがどこなのかっていうところで、うん、やっぱり業界全体として不安定であるっていうことは、
うん、
その、まあ、社会全体の問題にとして考えられるのかなと思うんですよね、うんうんうん、なのでその、まあ、セーフティーネット的にその、まあ、単純労働って言われてるところに、まあ、就職せざるを得なくなってしまった状況でも暮らしていけるんだっていうところがあるのかないのかで、だいぶ、
ね、
その大きく変わってくるかと思うので、まあ、そこが、まあ、そこに対してどういうアプローチができるのかってことですよね、
うんうん、あ、本当その通りだと思います、
うん、
やっぱりこの業界の固有のしんどさというか、厳しさというのはいつ失業してもおかしくないという、うん、景気が悪くなったら製造業の場合は、
うん、
もう工場ストップして、
うん、
という形で対応がある程度できるかもしれませんが、うん、もうこっちの場合は不景気になったらですね、1年間先の建物を建てるのでだいたい1年ぐらいかかりますので、
うん、
1年先の仕事がなくなってしまうんですよね、うん、で業界でゴッと減ってしまうとですね、うん、で県内中小零細企業が多くて、うん、ゼネコンは全部内地の企業が持っていくっていう構造なんかを見れば、うん、失業と、もういつ失業しても、いつ倒産してもおかしくない業界自体が、うん、いう状況がずっと続いている、
うん、
っていうのが、すごくでかい。そこはやっぱりね、彼らの生活を守るっていったときに考えなきゃいけないポイントかなっていうふうに
思ってますね。
はい。
そろそろお時間でございますが、はい、まあ、次回ですね、はい、じゃあその業界の構造とかっていうところをちょっと細かく落としていって、うんうん、で我々の生活の、ね、中で今話したいのかとも少し深められればいいなと思っています。
はい、
はい、この番組はアプリなどでも聞くことができますので、うん、
はい、ぜひダウンロードしていただいて
ください。なんか告知ありますか、中村さん。
いや、特には
終わりました、
はい、もう、はい、ブログ等を見ていただければ、
はい、ということでお時間でございます。内越さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。